宗我寛大十八。遠雄天皇の女房であり、後の一条天皇の母親にもあたる東三条院、括弧藤原の戦士、あるいは秋子。彼女の40歳を祝う祝賀を、実の弟である藤原の道長が催したのですが、貴族たちが杯を取って歌を読み交わすときに読まれたものです。君が世に今行くたびか隠しつつ、嬉しきことに会わんとすらん。君が世に今行くたびか隠しつつ、嬉しきことに会わんとすらん。藤原の金刀。あなたの生きる世に今から行くたび、このようにして嬉しいことに巡り合うでしょうか。先ほどの秋日吉ではありませんが、ここでもし。あなたの長寿の間には、今から行くたび、宴を催して、嬉しい祝賀にも巡り合えるでしょう。と読んだなら、公のスピーチか何か、古代表現が求められる場合には良いでしょうが、馬鹿としては安っぽく、心にもない社交辞令を述べたようにすら、感じてしまいます。つまりは、説明が具体的すぎるものですから、心情を述べたものとしては響かず、ふさわしい言葉をこしらえたように響いてくるのです。けれども、金刀教のように、あとどれくらい、このような嬉しい機会に会えるでしょう。なんて語られると、まるで宴に出席した読み手が、東三条院と同じ喜びに浸りながら、こんなに嬉しいことがもっと繰り返されればいいですね、と思わず漏らしてしまったような、寄り添うような心情がこもりますから、対外的な体裁よろしく、習字を飾るよりも、はるかに市場に勝るのです。これは同じシチュエーションであっても、ニュースでは感情を動かされつ、物語風にされると、心を揺さぶられるような語りの性質の違いを考えると捉えやすいかと思います。ところでそんな金刀教ですが、はるか若かりし頃、この東三条院の邸宅の前で、早く結婚した方がいいんじゃないか、にも勝るとも劣らないような暴言を吐いたという逸話が残されています。果たして真実はどうであったのでしょうか。次はレンガを一つ。言葉書きは現代語でどうぞ。つくしに向かうときに、かまど山のふもとに宿りして休んでいるときに、道端に立っている木に古びた文字で書きつけてあった言葉。春は萌え、秋は焦がれるかまど山。春は萌え、秋は焦がれるかまど山。かまど山とは、現在の福岡県太宰府市にある宝満山を指すようですが、かまどの山であるだけに、春は燃えるし、秋は焦げるよ、という意味を重ねた表現で、上の句だけが書きつけられていたという趣向です。これに対して、清少納言のお父様である清原の元助の読んだ下の句は、霞も霧も煙と像を見る。霞も霧も煙と像を見る。清原の元助。春の霞も秋の霧も煙のように見えるのは、なるほど、鎌田山の火が燃えて、焦がれるためであったのか、と上の句に答えたものです。霧や霞に覆われがちな、かまど山を称えたものとして、造画のカテゴリーにも含まれますが、実際にはここから、レンガをいくつか収め、さらには、造徘徊、とでも呼べるような和歌へと移ります。次のは、巻の最後の方に収められた和歌ですが、祝賀とは関わりのないもので、 つまりは、造画という間は、いくつものカテゴリーに分かれているわけです。東三条にまかり入れて、雨の降りける日。雨ならで、もる人もなき我が宿を、浅地ヶ原と、見るぞ悲しき。雨ならで、もる人もなき我が宿は、浅地ヶ原と、見るぞ悲しき。西宮の女房、あるいは騎士女王。雨が漏る以外に、守る人もいない、私の家を、今は浅地の原のように、眺めるのが悲しい。東三条にある、亡き父親の邸宅に出向くと、雨が漏るばかりで、守る人もない我が家は、まるで浅地ヶ原のように荒れ果てていた。それを見ていると、父のいた頃、かつての日々が思い起こされて、なおさら悲しい、という和歌です。雨が漏ることと、守る人がいないことは、関係のない掛け言葉には過ぎませんが、雨が漏るばかりで、守る人もいない、という情景を、自然に連想させますから効果的です。造恋、寛大十九。物へまかりける道に、雨面に、貝のはべりけるを見て、我が世耕、凍るも来るし、いとまあらば、拾いてゆかん、恋忘れがい。我が世耕、凍るも来るし、いとまあらば、拾いてゆかん、恋忘れがい。坂の上の一らめ。私の愛する人を恋したうのも苦しいものですから、暇さえあるならば、拾って行きたいな、恋の忘れがいを。忘れがいとは、二枚貝の半分が残されたもので、それを拾えば、ペアの相手と寄り添いたいような、恋を忘れられるかと思って、恋忘れがい、と戯れたものです。憎めで、恋慕うのも苦しい、と嘆いておきながら、三句目では、ちょっと時間があったなら、貝でも拾っていきましょうか。つまり、いともあらば、なんて戯れるのは、いかなる心境か。あるいは、苦しいのは嘘なのか、いぶかしがる方も、あるかもしれません。もしこれが、古今集時代の作者であれば、もちろん、これとはちょっと異なる表現であろう、全体のニュアンスから押し上がってですが、私も、ゆとりがあれば拾って行きたいけれど、あまりにも苦しくて、その暇さえありません。などと説明したかもしれません。けれども、もともとは万葉集七巻に収められた、この和歌のトーンは、全体が軽やかで、むしろ凍るも苦しの方が、ちょっとしたデフォルメのように響きます。まるで冗談がてらに、あの人を恋し続けるのもちょっと疲れたんで、暇でもあったら拾って行こうかな、恋忘れがいを。なんて忘れる気もないのに、戯れてみせたような気配が漂います。あるいはもう少し大胆に、旅に出た時くらいは、恋人のことも忘れてみたいな、くらいに捉えられるかもしれません。ちなみに元の万葉集では、我が世子に凍れば来るし、となっています。次の和歌。かつて稲荷神社に参詣して、恋心が叶うようにと願をかけたはずの女性が、異なる人に会っているのを知って、我といえば、稲荷の神も辛きかな、人のためとは祈らざりしよ。我といえば、稲荷の神も辛きかな、人のためとは祈らざりしよ。藤原の長藤。この和歌は、上の句と下の句を、 完全に区切って読み解くとわかりやすいでしょう。まずは上の句ですが、私のことを言えばというのは、私について祈ればという意味で、つらしは今日ではもっぱら自分が苦しい場合に使用しますが、当時は非常である、冷淡だといった他者の様子を述べ立てることも多かったのです。それで、私のことを祈れば祈りの紙も冷たいものだという表現になります。何を祈ったかといえば、言葉書きにあるように恋が叶うように参詣したわけです。一方、下の句にある人のためとは、とあるのは我のために祈った上の句と対照して、他人のための意味となります。それで、他の誰かのためにとは祈らなかったはずなのに、という意味になるのです。つまりは、上の句と下の句は統一されていて、他の誰かとの恋仲を祈ったわけではないのに、他の男との思いを叶えてしまった祈りの神を、ただ私の願いであるというだけで、どうしてそれほど冷たくなさるのか、という振られ男のやり場のない嘆きを見事に表現しているわけです。もっともこの和歌は悲嘆に暮れた和歌ではありません。むしろ、なんでこうなるの？人のために祈ったのではないのに、と嘆いている人物の当人ばかりは真面目なのですが、周囲から見たらちょっと滑稽な印象をそのまま和歌に織り込めたものです。そんな懐逆味こそ、この和歌を造恋に分類しているゆえんでしょうか。そのようなユーモアのあるシチュエーションですから、私たちの考えもおのずから、こいつ本当は我と祈るのを忘れたんじゃなかろうか。ただなんとかさんと恋仲になりますようにとだけ祈ったんじゃなかろうか。それで稲荷の神もそのまま願いを叶えて、なんとかさんを誰かさん、かっこ他の男と恋仲にして差し上げた。そこに気がついた読み手が慌ててもう一度参詣して、我といえば稲荷の神も、なんて後から願いを訂正してみせたけれど、もはや後の祇園祭り、モテない男のひがみへと落ちぶれてしまったのかもしれません。このような邪推が加わると、なおさら面白く、この和歌を眺めることができるようです。なるほど、藤原の長藤という人もまた、なかなかの和歌の匠のようですね。愛称、寛大二十。周囲集の締めくくりは愛称歌を収めていますが、その後半は、釈教、つまり仏教の和歌へと移り変わり、最後は、聖徳太子の和歌とされる贈答歌をもって、天皇を称えるようにも響く、栄えある和歌で締めくくる、という方針が取られています。妻の亡くなりてはべる頃、秋風のよさむに吹きければ、思いきや秋のよさむの寒気気に、いもなきとこに一人念とは、思いきや秋のよさむの寒気気に、いもなきとこに一人念とは、藤原の国のり、思いもしませんでした、秋のよさむの寒さの中を、愛する人もいない寝床に一人で寝ようとは。この和歌は再選されている御周囲集や元助集などから、藤原の元助が妻を亡くした藤原の国のりに送った和歌が誤って藤原の国のりの作品とされたことがわかります。贈答される和歌はそれぞれふさわしい状況に応じて、記号的にも読めば 素直な思いも口にします。妻を亡くした国のりへの和歌としては、技巧のうちに余情を隠すような和歌よりもストレートな表現こそ慰めにかなうことを元助は知っていました。それで私たちにもすぐ受け取れるような率直な和歌となったのです。思いきやというのは思っただろうかというニュアンスですが、これが国のりの和歌と間違われたように、元助はほとんど自分の妻を亡くしたようにこの和歌を読んでいます。それで冒頭の思いきやも思われたでしょうかというよりは、思いもしませんでしたというような印象へと移るのです。秋風になびく草葉の露よりも、消えにし人を何に例えん。秋風になびく草葉の露よりも、消えにし人を何に例えん。村上天皇。秋風になびいている草葉に置かれた露より他に、儚く消えたあの人を何に例えられるというのでしょう。村上天皇といえば、なしつぼの五人に五千州を編纂させた帝ですが、政治に対しても自らが主導権を握り、その治世は天略の治と称えられるほどでした。その妻であった藤原の靖子が30代半ばで亡くなった時の和歌です。内容は個々につまずくことはないかと思いますが、それにもかかわらず、初めのうちは捉えきれないように感じるかもしれません。それは上の句と下の句の文脈が、梅雨よりも消えにし人とナチュラルにはつながらず、文章の隙間、すなわち切れが生じていることによるものです。つまり、今日の和歌であるならば、秋風になびく草葉の露よりも、消えたあの人を何に例えようか、と三点リーダーを加えたような印象、置かれるはずの言葉が恋に省略されているように感じるものですから、私たちが無意識のうちにそれを補うのに際して解釈しきれない幅が余韻となって残ります。それがこの和歌に深みを与えているようです。ちょっと考察を加えましょう。まずは、梅雨よりも他にというニュアンスが浮かんでくるかもしれません。つまり、消えてしまったあの人は、上の句のような儚い梅雨以外に例えようもないという解釈です。しかし同時に、梅雨よりもさらに儚く消えたあの人を、何に例えたらよいのでしょう、として下の句にかかるようにも感じられるものですから、消えてしまったあの人を秋風に吹かれる草葉の露より他に、一体何に例えたらよいのでしょう。いいえ、そうではありません。そんな露よりもっと儚く、あの人は消えてしまったのです。それを例えるものなど、どこにあるというのでしょう。梅雨のように儚いと、梅雨よりも儚いという、矛盾するはずの二つのニュアンスを込めることによって、その内容を破綻させるどころか、一度目の悲しみをさらに深いところで噛みしめたような、つまりこの和歌を同一の精神で、わずかに異なった内容で、二度繰り返したような印象を生み出しているものですから、それがしみじみとした趣となって余韻のように残されるわけです。美しと思いし芋を夢に見て、起きて探るに泣きぞ悲しき。美しと思いし芋を夢に見て、起きて探るに泣きぞ悲しき。読み人知らず。愛しいと思っていた妻を夢に見て、 起きて探れば、そこにいないのが悲しい。これは万葉集に似た和歌があり、もともとは恋人のいない朝を詠んだ和歌が愛唱歌として取り上げられたものです。起きたらあなたはいなかったという思いを象徴的に表現しただけですから、束の間の別れのようにも永遠の別れのようにも解釈が成り立つわけです。どちらにせよ、史上は全うされるような幅広さが、和歌の面白さであると言えますが、説明がちな下の句が効果的に作用するのは、私たちが夢から覚めたとき、夢世界を現実だと錯覚して、続きを追い求めてしまうような感覚に寄り添ったものだからに違いありません。もし現代語であれば、指を伸ばせば、あなたはいなくて、と述べているのと、聞き手に呼び起こされる心情は変わりません。けれども、これをもし、美しと思いし芋を夢に見て、我の見覚めてありて悲しむ。美しと思いし芋を夢に見て、我の見覚めてありて悲しむ。つまり、私だけ覚めて存在しては悲しんでいる。なんてまとめたらどうでしょうか。もとより妻が亡くなったのだから、自分だけが覚めて悲しむのは当たり前のことで、先ほどの和歌もそれを前提にして、つまり、私一人が残されて悲しんでいる、という着想を根底にして、それをどのように表現したらよいか、言葉を紡いだものには過ぎませんでした。それをよりによって書き記すまでもない根底の部分、詩になる前の前提に過ぎないものを、くどくどしくも、存在しては悲しんでいる、などと説明を加えなければならないのか。これでは悲しみへの同情はまるで起こらずに、下手な文章を読まされた時の、興ざめや不快感が湧いてきますから、考察を加えるのさえも嫌になってしまうには違いありません。まさか、そんなひどい和歌が存在するわけがないではないか。あなたは思うでしょうか。けれども、終わりなき、時にいらんに、つかの間の後先ありや、ありて悲しむ。終わりなき、時にいらんに、つかの間の、後先ありや、ありて悲しむ。土屋文明。などという落書きもありますから、一応注意を加えたまでのことです。それにしても、妻に先に死に別れて、死に行くのに前後はあるだろうか、会って悲しんでいる。こんなたどたどしい日常的な会話で人を感心させるくらいの能力すら枯渇したようなゴツゴツした説明をなぜしなければならないのでしょうか。まだしも死にゆくのに前後はあるのだろうか。くらいで止めておけば多少の市場はこもるものを全く必要のない蛇の角を加えてありて悲しむ。などと、聞き手が押し分かればよいことを読み手が、ほらほら、これが僕の思いだよ。と、舞台裏やら土台まで説明してしまいましたから、まるで今日におけるあらゆる思いを述べ立てるような、稚拙なアニメでも眺めるみたいに、聞き手に興ざめと嫌悪感を催させることになりました。それを簡単にまとめれば、表現力の欠落、というのでしょうか。このような嫌味は、読み人知らずの和歌からは、微塵も感じられません。それは、読み人知らずさんが、優れた詩人だったわけではなく、ありきたりの上書を、ありきたりに表現しているからに過ぎないのです。日常的な語りの効果を踏まえないで、ただ着想やらトンチを駆使して 言葉をこねますから、終わりなきの方は、終わりなき醜態を晒すことになってしまったようです。そのため、優れた表現になるかもしれなかった、はじめのお肉まで、極めて安っぽい、虚偽のように落ちぶれてしまいました。このような言葉をもてあそんでいる者たちは、平安時代であろうと、万葉の世であろうと、あるいは現代であろうと、私の最も嫌うところの者どもには違いありません。私はただ、それらの人々に、どうかここには近寄らないでくださいと、小さな声でお祈りするしかないのですけれども、手に結ぶ水に宿れる月影のあるかなきかの世にこそありけれ、手に結ぶ水に宿れる月影のあるかなきかの世にこそありけれ、気のつらゆき、手にすくい取った水に映し出された月影のあるかないかわからない、そんな儚い夜でありました。病が重くなってから読まれた紀貫之の辞世の歌です。表の意味は、すくい取った水に映る月影があるかないかの夜でした。と、月さえ細る心細さを読んだものですが、それは同時に、そのような儚くも薄暗いような世の中でした。回想すれば、そのような世の中に過ぎなかったことをそっと織り込んでもいるのです。それは同時に、もはや年老いて輝かしい光の日々には戻れないような、まるで暗がりへ消えゆくような、心もとない過ぎし日の面影にすがりつくような、そんな夜であると、死にゆく者の悲しみを深く宿してもいるようです。それにしても、乏しいくらいの月影を、すくい取った水に映し取ろうとしても、あるかないかわからないような夜というのは、読み返すほどに心細く、晩年の紀貫之の悲しみが、にじみ出ているようです。同時に、終わりなきの短歌のように、安易に悲しいなど、安っぽい情に、委ねるような態度は見せず、あるいは、消えゆく私を見たまえ、といったエゴが煙のように立ち上るような嫌味も見せず、ただ月明かりに乏しい夜と世の中を重ねることによって、終末の悲しみを表現している馬鹿の巧みさに、真の詩人の魂を見出すのではないでしょうか。最後にもう一つだけ、自らの死を客体に委ねることによって、かえって悲しみを誘うような和歌を持って、寛大二十を締めくくることにしましょうか。鳥部山、谷に煙の燃えたたば、儚く見えし、我と知らなん。鳥部山、谷に煙の燃えたたば、儚く見えし、我と知らなん。読み人知らず。もし鳥部山の谷から煙が燃え立つのが見えたら、それは儚くも消え去った私の姿だと思ってください。鳥部山とは京都市東山区にある鳥部野に含まれる山で、この辺りは火葬場として知られていました。したがってその煙が見えたなら、それは私が死んで、焼かれた煙だと思ってください、という内容になります。毎日のように立ち上る煙が私の証であるというからには、もう死を目前にした読み手が、明日の煙は私のものであることを観念して、悲しみのうちに読んだ和歌であることが悟られ、聞く者の心を打つのです。終わり。